ラブラスです。はい、恋一本の映画コレッジ始まりました。今回もよろしくお願いします。今回も、今ずっと続けております。最近のアクション映画にはシェーンブラックが足りない編をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。ですね、前回、あれですね、前回と言いますか、今回は、キスキスバンバンとアイアンマン3の、特集をやっておりますけども、前回はキスキスバンバンのご紹介しまして、まあ長いのでこれを一回で終わりにするということで、まあ今回はアイアンマンの方に行きたいと思うんですけども、前回に引き続き今回も素敵なゲストに、そのまんま、入っていただきますと。よろしくお願いします。どうぞ。
あつさみです。
はい。
シパルエです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう、これは2本撮りですから、2本撮りっていうか別に1本を2個に分けてるわけですから。はい、よろしくお願いします。はい。はい、これ1本の映画こえつですね。当番組 YouTube と Podcast、Apple、Spotify で配信中です。チャンネル登録をお願いします。ということです。はい。シェーンブラック特集続けてます。もうこのシェーンブラックについては前回お話ししてますので、こちらを聞いてください。で、8本やっておりますけども、今回は、先ほど、前回の配信ではキスキスバンバンのお話しまして、今回は、アイアンマン3ということで、アイアンマン3のお話をしていきたいと思います。
はい。
はい。で、クレジットですね。まあ、クレジット前回も言いましたけども、アイアンマン3の方だけですね。監督が、シェーンブラックでございますね。で、そして脚本がドリュー・ピアスとシェーンブラックで、制作がケビン・ファイギー。で、制作総指揮はジョン・ファブロー。他。多いんですよ、制作組織がこれ、うん。で、出演者がロバート・ダウニー・ジュニア、グイネス・パルトロ、ドン・チードル、ガイ・ピアス、レベッカ・ホール、ジョン・ファブロー、ベン・キングスレーとなっており、音楽がブライアン・タイラーですね。はい。これブライアン・タイラーね、マイティ・ソーとかの音楽やったりとかね。アベ・エイジ・オブ・ウルトラもブライアン・タイラーですかね。
はいはいはい。
うん、やっておりますね。この初代の MCU のパタパタパタパタパタパってって、冒頭のやつね。
うんうん。
初代の曲、この人が書いてますわ。
へぇー。そ
う。デンデゲデゲデンデンデンデン、違う違う。デンデゲデンデンデンデンデン、パーンパパパパーンパーンパーン、ジャンってやつね。うん、
ああ。
うん。これ単純にアイアンマンそうの、アイアンマンそうちゃうわ。マイティーソー、ダークワールドの時からこの曲になるんですけど。
確かにそうですね。
そう。この時の音楽がこの人だっただけだと俺は思います。うん、そうですね。あ、はい。ということで、まあ、次のやつはマイケル・ジャッキングですけども。はい。そんなことでいいです。はい。じゃあ、アイアンマン行きましょう。パパッとね。パパッとじゃないんだよ。アイアンマンの感想を、3人で話していきたいと思いますね。では、これはじゃあ、スパレさんの方からお願いしたいと思いますね。はい。
はい。アイアンマン3は、多分2013年に見て以来ぐらい久しぶりに。
そうなの、
うん。うん。多分見返してないかもしれないですね。うん。で、基本あれです、このシェーンブラック特集、僕、配信、いくつか入ってるので見てるんですけど、
うんうん、
見ようと思ったらですね、僕の入ってる配信にはなかったっていう。
うん、
これ多分ね、あれディズニーだけっすよね。ディズニープラスだけなんじゃないですかね。
うん、ディズニープラスに入ってないんですか？
いや、僕は入ってないです。
あ、そうなのね。
そうなんです。僕はネットフリックスとアマプラとユーネクストなんで、あ、ないと思って。
僕ちょっと待ってください。僕ずっと某、配信でディズニープラスを積極的に紹介してるんですけど、入ってないんですか？
入ってませんよ。
どういうこと？
でもちょっと待って。ユーネクスト入ったのはラフランスさんに勧められて入ったんです。
嘘？マジ？全然覚えてない。
覚えてないですか？
俺ほんまに何も覚えてないんだよな。
X の DM の過去ログを見ると出てくると思います。ラフランさんに勧められて買ったんです。
全然すいません、なんか覚えてなくて。なるほど。
いいんですけど、で、
アイアンマン3
どうやって見たんですか？
そうなんですよ。僕ね、ソフトを買ってました。
持ってるの？
持ってんのに2013年から見てへんの？
その頃、だから MCU のやつを大体買ってたんですよね。
そういう人いますね。
当時、うん。うん。なんかね、これは、こんなに続くと思ってなかったですよ、だから、当時は。
いや、今、そこまで揃えたらすごいことになります。
今大変なことになっちゃうんで、
そうそうそう。あ、でも、いるよね。
そうですね。多分ね、うん。シビルウォーとかぐらいまでは買ってたんじゃないかな、と思います。
はい、結構最近まで。
シビルウォーって最近かな、まあ、いや。
半分以上じゃないですか。
うん、今までの。まあそうだけど。
そうです。で、はい、アイアンマン3なんですけど、この作品は、シェーン・ブラックの文脈で言うと、やっぱり心に傷を負ってしまった、アベンジャーズの戦いで心に傷を負ってしまったトニー・スタークが、どうやってそのトラウマから回復して戻ってくるかっていう話なんですよね。
うん、
で、すごい本当に繰り返しフラッシュバック、があったりとか、悪夢に目が覚めるみたいなことがあったりとかするんですけど、で、これすごくグッとくるのが、僕、その3見た後に、振り返って1も見直したんですけど、1につながる回復の仕方をしていて、途中でですね、彼は自らの子供の頃であるかのような少年ハーリー、機械をいじるのが好きな少年ハーリー君と出会うんですけど、ハーリー君に、名前を聞かれた時に、ちょっと考えてトニーが、自分は何者か、あなたは何者かって聞いたときに、メカニックって答えるんですね。
うん。
整備士って訳されるんです
ね。そう。訳だと整備士ってなったんですけど、その後、トニーだよって言うんですけど、
うん、
で、彼は、その時、だからアイアンマンって答えないんですよね。自分はまず、アイアンマンである前に、そのメカニックであるっていうところが彼のアイデンティティなんですよ。うんうん、で、なんだろうな、そのハーリーとのやりとりの中で、その、なんだろうな、何かを作ったらいいんじゃないっていうアドバイスを受けるんですよね。で、
うん、
彼はそのことによってなんかこう、回復していくっていうか、
うん、
なんですよ。なので、うん、で、最後になって、また、自分がアイアンマンであるっていうことに戻ってくるんですけど、うん。うん、非常に、なんでしょうね。自分を追って、少年時代の自分を見るかのように、そのハーリーとの触れ合いがあって、
うん、
なんかこう、メカニックとしての誇りを取り戻して、そこからアイアンマンまで戻ってくるっていう、だから今までのシリーズをこう、最初からなぞるような。だから最初ね、結構ね、トニーがね、なんかまた嫌なやつだなと思って僕思って見てたんですよね。
うん。
うん。なんかいい、なんかね、その1で結構いいやつになったように、思えたんですけど。
ああ、なるほど。
うん。なんかね、すごく、あんまり、善人になる前の悪い頃のトニーという過去のトニーももちろん出てくるんですけど、
うん、
僕、一番引っかかったのはね、ペッパー宛てにメッセージを、ミサイルが自分の自宅に打ち込まれてペッパーを起点に晒してしまったことで謝罪をペッパーにメッセージを送るんですけど、その時に、僕はまだ帰れない。君を守るためにって言うんですよ。
うん、
で、それって、なんか君のせいで帰、自分はまだなんかこうやんなきゃいけないみたいな言い方に僕は聞こえちゃって、
うん、
なんかやっぱエゴの人なんだなって思ったんですよね、
うん、
この人って、
うん、
そうなんかペッパーで自立した人として見てないんじゃないって思ったんですよ、
うん、
僕は。なので、
うん、
そういう意味で一旦またこうトニーやっぱりこうエゴなトニーが出てるなと思ったんですけど、最後の最後で、そこがどう変わったのかっていうところですよね。
うん、
で、メインの筋としてはそういう筋だったんですけど、あとは、アクションは、シェーン・ブラック映画なんでアクションに筋じゃないんですけど、
うん、
アイアンマンのスーツを人に着せたり、
うん、
それを、攻撃に使ったりもあるし、
うんうん、
人を守るのに使ったりもあるし、なんだったらもう後半、あれスーツ、アイアンマンじゃないですけど、そのスーツを大統領が着てたりとか、もうなんか普通の機械みたいになってるんですよね。
うん、
このスーツは特別なものじゃなくなっていて。それ、アクションシーンとしては、つけたり外したり、つけたり外したりみたいなところがちょっと面白いアクションになってたかなと思いました。
うん、
はい。 そうですね。1も見て、3も見たんですけど、1の方が好きかな。チェーンブラック特集であれなんですけど。3はね、面白かったんですけど、やっぱ1があっての3だなとは思いました。
ああ
、そうかな。いや、1があっての3かなっていうのは、普通どう考えても1がなかったら3はできませんからね。
まあそうなんですよね。あ、でもなんか、そうそう、やっぱ続、後ので超えるのは結構難しいなっていう、改めて当たり前のことを思いましたね。
なるほどね。
はい、すいません。
はい、ありがとうございます。
以上でございます。
はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、あさみさん、どうぞ。
はい、MCU といえばあさみなので。
そうだね。
そうですね。
そうなんです。私もアイアンマン1さん見て、で、
だからなんで2がねえんだって話ですけど。まあいいですけど。
2はね、2を話しましょうか。
いや、いいよ別に。
いや、私ね、アイアンマン3を、まあ、もう一回改めて見ようと思って、まあ3から見始めたんですよ。
うん。
で、見たら、スーツをね、着るんですよね、うん。飛んでくるんですよ。3のスーツは。
うん。
で、なんですか、スーツを着たときに着地するときにヒーロー着地してて、はいはい、ああ、ヒーロー着地出たと思って、ずっとなんだっけ、エレーナが言ってた、なんでヒーローの、なんか、なんでこんな着地するのって言った、あの着地を、アイアンマンしてたなって思って、
やってましたね。
このタイミングで。っていうところと、あとは、まあ、そう、このアイアンマン3の話をすると、いや、こいつもすっごく話が複雑なんですよ。
いや、そうなんだよね。
で、そもそも冒頭からなんですけど、その、ベルンの会にして、その10年前、15年前とか忘れましたけど、あの会議のところで、アイアンマンが存在に扱ってしまったら、
そうだね。
そう、このね、爆発しちゃうこの人。が、なんか、おかしくなっちゃうって話でね。
ギリアン。
ガイピアスね。あとギリアン、そう、ガイピアスが、
ガイピアス。
そう。で、しかも、その会議の時に、ガイピアスを存在に扱うっていうところの原因になった、その彼女が、研究してた、その植物が、なんかその、電気を帯びるっていう、あの遺伝子の研究が元になって、なんか爆発しちゃうみたいな、その感じでしたよね。いや、で、そこのストーリーって、すごく、それだけだったら、すごくシンプルなんですけど、そこに、テンリングスを絡めてきてるわけです
。そうなんだよ。
で、テンリングス、だから、なんか私3見た直後に、その1を見たんですね。うんうんうん、で、それでシパラさんに1も見ましたっていう連絡したんですけど、なんで3を見た後1を見直したかっていう、見直したというか、3を見始めた瞬間に、そのアフガニスタンの件があったからみたいな話を冒頭でしてるんですね。ベルンの会議の直後なんですけど、で、それで、あ、1のあの話じゃんと思って1に戻ると、1でテンリングス出てくるんですよ。で、テンリングスのアフガニスタン支部かなんかの人に拉致されて、アイアンスーツができるんですよね。っていうところのストーリーからすると、その、よく言うブックエンドって言うんですか
一番。
うん、
出た。
そうなんですよ。一さんが、すごく綺麗に終わるように、シェーン・ブラックが作ったのかなっていう。その、一って、ハッピー・ホーガンの、誰でしたっけ彼が、
ジョン・ファブロー、
ね。そう、ジョン・ファブローが監督なんですね、一、
う、
に、ん。
そうそうそう。
で、3になって、このシェーン・ブラックになるんですけど、一、二をちゃんと、すごい理解して愛した上でのストーリーっていうか、作品だなって思って、
うん、
1はすごいなと思いました。
なるほど。
で、うん、いや、ほんと今回の、その、アイアンマン3も要素が多くて、なんか、すごいなと思ったんですけど、ただ、一番その、なんですか、肩透かしされるのが、その、テンリングスが、実は違う。
そうだよね。うんうん、
テンリングスじゃないんですよ、うん、今回は、
うん。
1はテンリングスなんですけど、もう支部なんですけど、3はテンリングスを、模した別の何かみたいな感じだったんですよ、ね。そのマンダリンっていう、
うん、
キャラクターをその作り上げて、それがテンリングスのリーダーだっていうところを作ったんですけど、なんかこれ、なんでこんな複雑にしたんだろうなって思いながら、見てましたね。
うん、うん
そんなとこですかね。
なるほど。
あれ、うん、それで言うと、その、3には出てこないんですけど、1、うん、2でレスリービブって出てくるんですよね。レスリービブって、なんだっけな、アイアンマンって言うときのあの、クリスティンでしたっけ、あの、記者の女の子。
あ
の子がレスリービブなんですよ。はいはいはい、で、
うんうん、
あの、一個前のキスキスマンマンですね。キルモナハンなんですよね。
うん、
で、私、最近見ていた、あの、なんだっけな、ホワイトロータスのシーズン3ですね。うん、ミシルモナハンとレスリービブと、あともう一つチェリー君って三人で、あの、旅行するっていう設定なんですけど。ああ、なんかレスリービブみたいな。そう、最初出てこないんですけど、そう、うん、なんかミシェル・モノハンとレスリービブ、あ、最近見てた二人が、なんか、
なるほどね。
私の勝手な。
いや、いいですよね。そういう見方も楽しいですよね。最近見てたら、やたら同じ人出てくるとかで嬉しくなるってやつ、ね、
そう。
また出とるみたいな。
だけど、でも、綺麗だなって思いながら言いました。
なるほどね。
はい、以上です。
ありがとうございました。
はい、
これ、あれなんですよね。あの、冒頭、僕もこれ見直したときに、さっきの話、パーティーの、あの、だから、あの、ずい、前の過去の、あの、トニー・スターが出てくるところね。そうそうそうそう。あそこにね、僕、この間、あれしましたけど、陰線が出ててさ、
陰
線が出てると思って。ってことは、アイアンスーツ作る、アイアンマンになる前の話ですもんね。うん。で、陰線が出てるんですよ。また会いましょうって言っててさ、そこがなんか、ああ、もう伏線やん、これ、と思って、ワンのとかと思ってさ、っていうのと、あとあの、パーティーなんで、あの、ハッピーホーガンが、あの、あれですよね、あの、パルプフィクションのトラボルタの格好してるっていう。
ビンセント
いや、あれ完全にヴィンセントメガでしょ。してるっていうところも面白かったですね。
ハッピーがどんどんでかくなってくるんですよね、なんか。
ハッピーもどんどんでかくなってね。
体が。
そうですね。そのうちあの、フードトラック始めますから、その後です。
いや、でもその前にあれでしたからね、あの、なんだっけ。デアデビルのね、相棒でしたね。
あ、そうなの、
そうですよ。デアデビル、あの、ベンアフ版のデアデビルの相棒。
まだ細い頃やろ、だから。
そう。細いんだから、細かった。
はい。っていうことですよね。で、ま、あの、そう、これ僕も見直したのは、久しぶりに見直したんですけど、まあ、なんでしょうね。まあ、シェーンブラック特集なので、まあ、シェーンブラック、が取った、これがどうかって話なんですけど。
うん、
まあ、まずやっぱりその、シパイさんがおっしゃったみたいに、あの、心に傷を持った、その、主人公の成長物語っていうのはもうこの映画もそうですよね。スタークが、トニー・スタークが、まあ、アベンジャーズのニューヨーク決戦の後に、まあ、PTSD みたいなものを患っていて、っていうところで、あの、まあ、不眠症になってるからずっとアイアンマンのスーツを作りまくってるみたいなところから始まるんですよね。で、そこにそのマンダリンの、その、こう、テロみたいなのが始まって、それを、まあ、どう対処するかみたいな話に、まあ、なっていく話だったと思うんですけど、まあ、そこにその過去の、自分がまだ、なんていうの？そのアイアンマンになる前の、いわゆるその、もう傲慢なトニー・スタークの時代の、まあ、やらかしてしまったこと、要はそこで適当に済ましてしまったことが、まあ、今回の事件の引き金になるっていうことを、ですよね、それは、あの、だから、マンダリンの話が、間に入ってるから、これ、やっぱり、シェーンブラックらしいのは、ちょっと、わかりにくくなってるんですよね。事件の真相が流れわかりにくくなっていくのと、で、そこに、その、あの、助けてくれる、その、ハーリーが、いるっていう、その、そういう子供との、子供が、その、自分が、の昔みたいな、ね、これ、スタークもやっぱり、お父さんに全然、あの、構ってもらえなかった過去があるわけですけども、まあ、父親がいない子供が、と協力して、まあ、二人でその任務を遂行するっていうところとかも、あの、まあ、これちょっとバディものとは違いますけど、まあ、二人協力して、あの、助け合うっていうシーンもあるのもすごくいいですし、あとその、あの、そう、これね、僕多分これが僕一番好きですわ。スーツの使い方がやっぱり、あの、なんて言ったらいいのかな、あの、最近の あ、もうだからインフィニティウォーとかエンドゲームになってくるとさ、あのナノテクみたいになるやん。はい、あれ俺嫌いでさ、なんつったじゃない。アイアンもやっぱガチャガチャガチャガチャ言って変身してほしいじゃないですか。
いやでもそんなこと言ったら2はスーツケースでしたからね。
でもスーツケースもガチャガチャガチャガチャ なるやん。なんか最初はなんかほら、そのなんかこう変身台みたいなのがなかったら変身できなかったのさ、
うんうんうん、
それがポータブルになってとかなったからですけど、結局これ腕に埋め込んだチップかなんかで呼び寄せられるっていう風になって、で、うん、このね、呼び寄せられるっていうのがすごくこの映画で効いてるんですよね。そのしばらく来ないっていうところがさ、すごい効いててさ、で、あとその、うん、これも、まあ、上手で、その要は充電がいつまでなのかとかさ、そのタイマーの話とか、うん、で、あとその子供と一緒にあり合わせの、そのホームセンター行ったあり合わせのもので武器作って戦うとか、うん、そういうことがね、すごくこの映画上手だなって思ったんですよ。これもう一回見直しても思ったんですけど、
うんうん、
で、その、あとはまあ、アイアンパトリオットの使い方ですよね。あの、使い方もう、まあ、ひねりが効いてるし、
うんうん、
あの、すごい、こういう辺、この辺のその、ものの使い方が上手だなって、まず思ったってことですよね。で、まあ、何よりも、僕が一番好きなのは、やっぱこの、スカイアクションですよね。この映画の中での一番の見せ場になるスカイアクションで。うんうん、もう本当こんなもん、で、ファイナルレコーニングよりも迫力あるわ、こっちの方が。
うん、
言うて、怒られますけど。このね、アイアンマンって、どうしてもアイアンマンが CG に見えるじゃないですか。その特にアクションやってる時ってね。
うん、
で、僕その、アクションの時に全部 CG だともうしらけちゃうんですよ。僕、そういう風に見ちゃうんで、うん、結構苦手な映画がたくさんですけど、このね、スカイアクションが、結構本当にこれやってるじゃない、本当にやってるって言い方失礼やけど、人をちゃんと吊るして、うん、あの、やってるんですよね。あの、全部 CG で合成してるわけじゃなくて、あの、やってるから、特に、あの、水面スレスレで全員助けてバッて上がるシーンは、
うん、
本当にあれ全員、アイアンマンも全員ワイヤーで吊って撮影してるんですよ。
うん、
だから、ほんまに落ちてるんですよね、だからあそこって、
うん。
で、あのシーンが一個入ることで、その中盤が全部、その後、あの、じゃあつって去っていくときも完全に CG なんですけど、アイアンマンがね。だけど、あの、生々しいリアルなアクションが一個入ってるだけで、すごい、こう、アクション映画の迫力みたいなのが増すっていう、恒例やなと思って。
うん、
だから僕、この、多分僕、アイアンマンのアクションで一番好きちゃうかな。この、スカイアクション全員の、その、大統領専用機からスタッフ全員助けるって、うんうん、で、ジャービスが何人までしか救えないっていうのに全員救うじゃないですか。
これ3人とかって言ってたの
が。そう、なのに、それを超えて、全員助けるっていうのをやるところとか。
13人かな
?13 人助けました
ね。そうそうそう。ここがね、13ってまたあれなのかな、うん、まあいいや。で、その、このシーンが素晴らしいっていうことですよね。はい、で、あとは、そう、僕ね、これね、マンダリン、俺も長なんだ、これ。僕も、あの、マンダリンの扱い方ね、これ本当に多分公開当時すごい叩かれたんですけど、あのね、このマンダリンの扱いをブラフとして、あの、トレバースロットにいわゆるベンキン薬をそこに当ててる、このうまさですよね。ここにベンキン薬を当ててるっていうのは、本当にすごいと思いましたよ。この人をここに、この人ガンジーでアカデミー賞を取った人ですよ。だって。
そうなんです。
この人をこ
んな
表現回しとして出してくる？だってさ、出てきていきなり、おならぷーって言って出てくるんですよね、この人最初。
うんこ臭いとか、
ね。うんこ臭いから入っちゃダメだっつって、アイアンマンに入れって言われて、女の子らが臭いっていうシーンがあるんやけどさ。あんなさ、あの、狂言回しみたいな、いう、その、こう、偽物っていうことで出てくるって、それがまた超おもろいやつっていう
さ。
いやい
や、だから、あんたすごくいい技術だなって思った。
ベンキング、ここが。
超ハマってましたもん。
こんなことやってるからトニー・レオに怒られるんですよ。だから、この後。それで、あそこに閉じ込められて、もう全部あってさ。でもさ、これほんま、シャンチー見た時、もうシャンチーの彼が出てくる時から見直しましたけど、なんか、鏡でシェイクスピアのセリフやっててね。彼はなんか、それ、芝居のうまさで命助けられるんだよね。この辺のね、本当の役者だよ、この人だって、もう本当に、うん。この人をここに持ってくるって素晴らしいって思ってさ。 ここがね、やっぱりマンダリンの、その、テンリンクスの扱い方は、当時はもちろん批判があったわけですけど、今やっぱこの辺のね、ギャグ担当として彼を出すあたりは、割と、シェーンブラックのセンスなのかな、とかってちょっと思ったりしましたね。そしてあと、そうだなぁ、まあ、ただ、まあ、文句言うのは、ペッパーの扱いが雑ってことで、今回はね。ペッパーが割と、その、的になるにもかかわらず、ペッパーとトニーとの関係性みたいなものに、あんまり、なんていうか、時間割かれてないような気がすると思うんですけど、この辺はあれなんですかね、やっぱ、シェーンブラックが苦手なのかな、なんつったらいいのかな、こういうところの関係性って描いてる映画って、そういえばないなと思ったんで、もしかしたら、こういうところは、その、ちょっと、苦手やからうまくいかけて、ただまあ、尺的には全然足りないかぐらい、これ、てんこ盛りやから、どうだったのかなと思いますけどね。まあ、あと、
まあ、そこは、エイジオブ・ウルトロンにつながるんです
か、ね、いや、まあ、なるほどな。まあでも、この、ガイピアスですよね、ガイピアスね。ガイピアス出てきたとき、やっぱびっくりしました。お、ガイピアス出てきたって思って、びっくりしちゃったんですけど、これね、その、ナイスガイズ、まあ、これから見るんですけど、ナイスガイズ、ラッセル・クロウ出てるでしょ、で、ナイスガイズね、あ、なんか見てないのか、じゃあ、ナイスガイズ、もう一人女性が出てくるんですけど、で、これ今回ガイ・ピアスが出てるわけですよ。まあ、これ当然思い浮かぶのはもう LA コンフィデンシャル。
コンフィデンシャル。
そう。で、LA コンフィデンシャルといえば、それこそハードボイルドものじゃないですか。そう。絶対意識しとるやろってことで、なんかそのキャスティングにってちょっと思ってしまいます。ガイピアスが出てくるってことはねって思いましたね。いや、なんか、そうだな。まあ、子供との交流。あと、これ、なんかね、ドンチードルのその、だから、ローディーか。ローディーとトニーの関係性が、そのシェーンブラックのバディーものって言ってる人いたんですけど、これ、いろいろレベル。それは俺はそんなには感じなかったなと思います。
ここじゃないと思います
ね。そうだね。
あとじゃないか。いや、あとというよりは、逆に、1位の、ローディー別の人ですけど。
テレス・ハワードのやつね。
そう、テレス・ハワードですけど、そっちの方がバディっぽい雰囲気は出してたり。バディもあった
ね。まあね。
気がしました。
そうですね。
で、2位でウォーマシンになって、ローディーが。
まあでも、ローディーも割とそのスーツ取られる取られへんとか、俺にもスーツくれよったらくれへんとか、割とそういうギャグ担当に回されててさ、ローディーがコミカルなのはあんまないんだよね、よくよく考えりゃ、他の映画ではね。だこの辺のコミカル担当を与えられてるのも割とチェーンブラックなのかなとかってちょっと思ったりとかしましたね。で、あとはあれですね、まあチェーンブラックつながりといえば、これスター君が住んでる家ね、海岸沿いの家、あそこのね、その柱が爆破されて家ごと落ちるってシーンと、シーンって、あれですよね、リーザルウェポン2の南アフリカの領事館の家が柱ごと落ちるっていうシーン。
だいぶスケールが違う。
と、そうそう。で、あとこれあれなんですよ、最後の決闘部、不当でしょ、コンテナのところの不当で戦う。リーザルウェポン2もあれ、コンテナのところ不当で。まあだからこれ多分、シェーンブラック多分自分の脚本がボツになった案を、こっちにも多分入れてんちゃうかなっていうぐらいね、なんかその、リーサルウェポンと似てる、そのシチュエーションがあるっていうことですよね。とはちょっと思いましたね。はい。いや、でも、すごい、よかったです。またクリスマスになってるってことで。まあ、これだからクリスマスの話はね、またちょっと後にしますけど、まあ、これは僕が思ったっていうのもちょっと後で説明を。お話できればと思うんですけど。で、ということですね。そうですね。じゃ、これもまたアイアンマン3とシェーンブラックということで、ちょっとお話ししたいと思うんですけども、アイアンマンとシェーンブラックですね。2005年に、監督した前回お話ししましたね。キスキスバンバンは、まあ残念ながらあまり注目されなかったと、ですけども、見た人の中にマーベルの責任者のケビン・ファイギと、まあジョン・ファブローがいたということですね。で、まあ彼らは当時、社会から阻害されていた、 が、まあ、ロバート・ダウニー、これも前回お話してますんで聞いてくださいね。まあ、社会から阻害されていたロバート・ダウニー・ジュニアを、まあ、アイアンマンの分身であるトニー・スターク役に起用しましたと。で、シェーン・ブラックは、まあ、その当時ですね、アイアンマン1の頃ですね、ロバートと私は連絡を取り合っていましたと。で、ロバートは、まあ、最初のアイアンマンの脚本を持ってきて、シェーン・ブラックにリライトをしてほしいと言ったそうですね。で、私は、まあ、あまりやりたくないけど、話には耳を傾けるよと答えましたということで、まあ、結局、その、なんか行くと、どうもアイアンマンの脚本、少し書き直してるみたいですね、シェーン・ブラックがね。書き直してるみたいですけども、まあ、クレジットノンクレジットですね。正式には監修したわけ、関与したわけではありませんでしたということで、まあ、その、キスキスバンバンの後のロバート・ダウニー・ジュニアの関係性があったことで、アイアンマン1の時も相談を、まあ、受けてたってことですね。はい。で、まあ、ファブローが3作目の監督を持ち出すると、まあ、この人は、ハッピーとして出てるくせには監督はやらないってことですよね。そうね。で、ジョン・ファブローが3作目の監督をしないってことを決めた時に、またロバート・ダウニー・ジュニアはシェーン・ブラックに電話をかけて、まあ、今度は正式にやってみないかっていうふうに誘ったんですね。で、それでシェーン・ブラックはじゃあやるよって言って答えたっていうことで、まあ、ロバート・ダウニー・ジュニアがまあ誘ってやることになったってことですよね。うん。で、まあ、マーベルのアベンジャーズの成功後、まあ、ここまでブラックの影響を残せたのは、まあ、マーベルの自信の煽られなのなんですかって尋ねると、まあこの時にまあスタジオから言われたのは、まあスタジオは多分この当時そのまあアベンジャーズとかとは関係ないスタイルの異なるまあ単独作品を求めたからだっていうことらしくて、まあ彼らは私に自由にやらせはしなかったけど、まあ私が好きな多くの要素を残すように説得できたと思うということで、まあやりたいことをやった。っていうことではないけども、自分のそのいつも使ってる要素みたいなものは取り入れられたっていうふうに言ってたということですね。なのでまあシェーン・ブラック風味が残っとるということですね。はい。で、まあ最後ですね、このクリスマスの設定ですね。まあ今回のアイアンマン3もまたもやクリスマスの設定になっとるわけですけども、はい。で、まあ、ブラックの提案して採用された中で最も重要なのがまあクリスマスの設定であるということですね。で。まあ、リアサルウェポン、ラストボーイスカウト、ロングキス、グッドナイト、キスキスバンバンと同様、まあ、アイアンマン3もクリスマスシーズンを舞台にしたブラック映画になってるということですね。で、これはね、もともとその脚本はね、もう一人脚本家がいるんですけども、もう一人の脚本はドリュー・ピアスか。ドリュー・ピアスという人がいるんですけども、もともとシェーン・ブラックはこれクリスマスの、要素を入れるつもりはなかったんですけども、まあ、ドリュー・ピアスからの提案で、まあ、脚本を見てみると、まあ、これクリスマスキャラの要素があったと、この映画には要素があったので、クリスマスの設定、要はあれですよね、あのトニーは支えをなくし拠点を失いアメリカの中部をさまよいますと。で、幽霊が現れることはありませんが、まあ、彼は報いを受け許されることになるですと。で、その時自分自身をかん鑑みなんていうのこれ、鑑み何が自分を苦しめるのかを知り、いかに前進するかを考えなくてはなりませんと。まあ、自分がやったことで自分が向けを受けて、それで自分が、その、前進しなきゃいけないというふうに、その、そういう話もですよね。まあ、クリスマスキャラもそうですよね。で、そういう話があったので、クリスマスの設定にしてるってことですよね。まあ、本当にこの雪のシーンがあって、あとそのスーツを引っ張って歩くシーンとかね、これ今右側にありますけども。そして田舎町のクリスマスの装飾の中での子供のやりとりとかね。うん。まあだから子供とかいろんな人たちが、まあトニーを導いてくれるっていう、その役割として出てくるっていうことだそうですね。うん。で、まあこのシェーン・ブラックがいつもクリスマスをよく出してくる理由としては、まあ、クリスマスはありとあらゆる方法で描くことができるものとその魅力を語っていまして、まあ、クリスマスの輝きをまとった街の美しさを見せることもできれば、まあ、陽気な飾り付けとは相反する闇を見せることもできると。で、まあ、寂れた通りに風が吹けば、幸せな家族がディナーを過ごす中、たった一人立ち尽くす男のように見せることもできますよねってことで、まあ、クリスマスの、そのシチュエーションがすごく、その対比として、こう、幸せな人と、不幸な人の対比として見せやすいっていうことですよね。そういうことでクリスマスをよく使う。で、そしてその奇跡が起こることも、まあ、この間も言いましたけど、作りやすいですよ。クリスマスだからっていう。例外を作ることもできたりするってことで、まあ本当にそのクリスマスってことを意識してずっとやってるのはこういう理由があるっていうことだそうですね。 まあ、こういう理由でクリスマス映画としてアイアンマン3も見てもらえるといいのかなと思います。まあ、本当に全部クリスマス映画ですけど、全部血みどろアクションなんですけど、この人ね。だけど、これやっぱキスキスマンバン見てから思うと、なんていうんですかね、当然そのリーサルエボンとかラストボイスカードと比べても、なんていうのかな、その、こう、笑えるシーンとアクションのシーンが、こう、共存する、その、感じがすごく上手くなってると思いますね。アイアンマンはやっぱ笑えるシーンもたくさん。まあ、アイアンマンはもともとそういうキャラですからね。別にシェーン・ブラックが肉付けしたわけではもちろんないわけですけども。で、この子供のハーレー君なんかね、当然、まあ我々はエンドゲームでまた再び出会うことになるわけですけども。ね、この辺の交流、この二人のやりとりもね、なんかお父さんみたいに僕を置いていくのとかって、そんな何、そのお涙頂戴作戦は通じないぞみたいなことを言うじゃないですか。
ダメか、みたいな。
ダメか、言うか。あの感じいいですよね。なぜなら運命共同体だから、みたいなさ。心が通じちゃってるから、わかるよ、それ嘘だって、みたいな感じで、ブーって去っていくみたいなところとかさ。ああいう、なんか、ちょっと気の利いたジョークじゃないけどさ。こういうところになんか、やっぱシェーン・ブラックなのかな、とかなってね、こじつけて思ってみたりとかしますけどね。
でもなんか私、最初に見た時よりも、あの男の子とのなんか、その、なんかこう、友情というか、そのバディみたいな、なんかこう、気づくシーンって、なんか思ってたより短いなと思って。なんか最初、すごい長かった気がしたんですよね。っていうのは、その、長かったっていうのは、その、しっかりと、その、彼との友情というか、なんか、なんか、親子じゃないけど、なんかそう、なんていうんですかね、この、年代を超えたバディみたいな、そこの、その、絆を築く部分って、すごいなって思って最初見たんだけど。
わかる。
だから今回見直したら、案外シーンとして短いなと思って。
ないですよ。やっぱり忙しいですよ。これやらなきゃいけないことがいっぱいあるから。
でもシェーン・ブラック毎回忙しいなと思って。いや、だって、今回のそのベン・キングスレーのシーンって、前回そのキスバンバンの、ミシェル・モノハンの妹と同じ扱いというか、なんていうんですか、そのストーリーになっても、なんか成立する人なんだけど、それが入ることによって複雑化するみたいな。
そう。だから、本当はこれ、キリアンとトニーのその対決だけでも全然いいのに、
そうなんです。
わざわざマンダリンのそのワンクッション入ってんだよね。
そうなんですよ、ね。
だから
そこがなんだ、
そうそうそう。でも、あれは、その、で、ベンキングスですごくいいんだけど、まあ、でもなんか、こう、だから結局その、キリアンの野望みたいなものが、結構、その、なんつったらいいのかな、テロリストを、なんか要は分裂させる、世界を分裂させるみたいな野望になってるじゃないですか。なんかその野望とさ、自分の身体能力みたいなものが、なんかイコールになってない、なんかなんつったのかな、あれ。変だよね。なんかその自分の特殊能力を使って、全員殺すんじゃなくて、こう、テロをそう装って、裏から手回すみたいな、で、大統領を誘拐してみたいだから、だから結構、特殊能力のない人がやりそうな陰謀なんだよね。大きな陰謀なのに。なんか、そのバランスはちょっと変だと思うんですよ。やっぱりこれ、もう一回見てもね。なんかね、彼が能力を持ってるから、その前半の下りがさ、なんかすごくこう、台無しにしてる気もするんだよね。やっぱりなんつってんのかな。こう、最後のバトルに全く関係ない要素になってもマンダリンとかさ。
そうなんですよ。
そう。だから、
そうなんですよ。主軸に全く関係ない。
そう。まあでも、あれなんだよね。ハードボイルドものってこういうパターン多いんだよね。なんかその途中まではずっと大事だと思って聞いてて、最後全然関係なかったみたいなって結構あるからさ。なんかその、まあ、だから、やっぱりこういう特殊能力系のやつにハードボイルド要素を入れてくると、まあ、ちょっと無理のある場所もあるんだろうなっていうのもちょっと感じましたね。だからポリティカルサスペンスで言うなら多分あれなんですよ。ウィンターソルジャーの方がうまくいってるんですよね。あっちの方が、すごくね、やっぱその自分たちの身体スキルとその 野望のデカさみたいなものと、がうまく合致してるから、やっぱりあっちの方が、うん、やっぱりその、シェーンブラックがどこまで行っても、やっぱりその、こう、ハードボイルド小説を上手にこう、あの、映画として面白おかしく見せるっていうタイプの、あの、脚本家なので、まあ、こういうスタイルになるのはしょうがないと思うんですけど、ウィンターソルジャーのはどっちかっていうとその、もうちょっと硬派なサスペンスの方を、あの、大統領、なんだっけ、大統領の陰謀とか、コンドルとか、なんつって、そっちのその、そっち側のポリティカルの方に寄せてて、またクソ真面目なルッソ兄弟が撮ってるからさ。だから、なんか、一生懸命ポリティカルサスペンスにしようとしてんだよね。それがうまくいってるのが、ウィンターソルジャーだと思うんですよね。だから、まあ、その辺はちょっと作家性とかの違いだと思うんですが、だからちょっとこっちは、あの、スーパーヒーローものとしては、イレギュラーな流れかなって思いますね。でもなんか気に、まあ気にはなりませんし、だってこれペッパーがああなるのってみんな、へえってなるじゃないですか、だって。
ああ、なんか、
マジっつって。
そうですよね。なんか、あれ、あれですよね。で、その、キリアンも、自分にも打ってるのがすげえなと思って、あれ、悪魔の実じゃないけど、うまくいくかどうかは、わかんないんですよ。
わかんないんですからね。
でも、精神力みたいなところに若干あるのかな。
そういうことなのかな。
マジか。
なんか、そう、そういうふうに思いました、私は。だから、あの、結局、あの、心が強くないとダメっていうのが、その、ずっとあの、投資で言う MCU のその、超人形成だったりとかそういうの。
で、そうだね。
全部そうなんですよ。あの、心が強くって、で、純真であればあるほど、その、キャプテンアメリカみたいに綺麗になるけど、あの、心が綺麗でなければ、結局アボミネーションみたいになっちゃうってことですね。
アボミネーションが、俺別に心が切れないかどうか、俺はちょっと、あの、あれはだってやっぱり種類が違うからやろうよ。だってアボミネーションが売ったやつは。
いや、でもあれは超人
結成の種類が違うやろ。なんか、なんかコピーみたいなやつ、だから、粗悪品やろ。だってあれ結局は。いや、
でそれで言ったら、じゃあ、あの、新キャップ、ね、二代目キャップですか？
ーーあいつはだって売ってへんやんけ。売ってへんやん。
ジョニー・ウォーカーですよ。
あれも、だから、そうやんか。だからまあでも、粗悪品も、だから、あれじゃない？あの、なんか、まあ時代を経て、なんか、こう、ほら、あの、かまぼこみたいなもんや。笹かまみたいなもんや。だから、カニかま、カニかまみたいなもんや。
いや、だって、
レッドガーディアンはどうなんだ。
だから、あれはみんな結成の種類が違うんでしょ？だからみんな、だから身を見真似で作ってんねや、だから。それによって効果もまちまちなんじゃない？強さのあれもまちまち。
そしたら、だから、あの、キャプテンアメリカは一番初めのやつだから、
うん、
一番粗悪品ですよ。
いや、違う、そんなことないやろ。一番最初が、それはもちろん改良化せんだら良くなるかもしれんけど。
それはスタンリー・トゥッチがすごかったってことですか？そしたら。
そういうことじゃないの。
いや、でも、やっぱり、だから、心が綺麗で強いっていうところが。
なんでスタンリー・トゥッチだけ役名じゃないの？
いいですよ、スタンリー・トゥッチは。そのままで。
いや、いいんやけどさ。何の話をしたの？
キャプテンアメリカの話になっちゃいましたね。MCU はそうなっちゃうんです。
いやいや、そうだよ。いや、いや、だから、まあ、これを、まとめると、いや、あの、なんでしょうね。やっぱり、あの、作家性が、出てると思いますね。確かにね。これはね。あの、出てると思うな。なんか余計、多分、他の人やったら、こんな複雑な内容にしなかっただろうなって気がしますね。特にあの、キリアンの、その、キャラクター的には、あの、だってもう、ガチンコ勝負できる人なのに、最後までガチンコ勝負しないわけですよね。これってね。あの、不当のところまでね。だから、もっと、その、シンプルな、あの、ヒーローもののバトルものになってたところを、そのクリスマスとか、そういうその、あと、あの、ハードボイルド系の、あの、推理小説系の話みたいなものとかを入れることで、まぁ、ちょっとその、他の作品とは違う、あの、雰囲気になってるんじゃないかなって思いましたね。まぁ、ワンが素晴らしいな。まぁ、それは言わずもがななんですけどね。ワンの話が、
いや、もうちょっとでも、キリアンが怪しくない方が良かったなとは思いました。 なんか、だから、せっかくマンダリンっていうの立ててるのに、もう初めからキリアンなんか怪しいし。
そうなんですよ。だからね、そこはね、変なんで、だからもう、だって、もともとほら、足が悪くて、結構、ブサイクみたいな感じで最初出てくるやんか。それがなんか、見違えて、ペッパーもビビるみたいな感じで出てくる。
そうなんですよ。
よー、ペッパーみたいなのが出てくるじゃないですか。
なんかね、むしろあれはなんか、キリアンは最初は本当にいい人そうに見えてて、なんか、それが実はってやってくれた方がやっぱなんかこう、達成感があった気がするな、
いや、でも最初の会議の時点でうさんくさかったんで。あ、じゃあ、あの時点でイケメンだと、なんか違うんですよ。多分、あの時点でイケメンだと、あっちの方向に行かない
んです。まあ、だから、彼をあそこまで追い込んで、ああいう形にしてしまったのは、ドニーの責任だってことだもんね、この映画だとね。
だし、結局、多分、あの会議の、その、ニューイヤーだったじゃないですか。彼が、多分、あのうさんくささなくて、もっとイケメン風だったら、一人でいないんですよ、きっと。あの屋上で。絶対になんか女がくっつくんですよ。
う
ん、
そうだね、
うん。だけど、その女が絶対に見抜かないぐらい、ブサイクというか気持ち悪いみたいな。
まあ、その、ブサイクっていうか、まあ、その誰にも気づかれない自分に絶望して、それが原因で、その飛び降りようと思ったけど、それをやめて、要は気づかれない。あれ、だから気づかれないことを自分のメリットとして研究に没頭する話なんだよね、この映画って、ね。
そう、だから、そういう表現がガイピアスなあの雰囲気すごく上手だな
って。うまいよね。いや、素晴らしいよ。うん。
だってだってね、ご綺麗にしたらイケメンじゃんみたいな。うん、でも、まあ、よくあんななんか、ね、気持ち悪さを出すなと思って。
うん、なんか、まあでも、覚醒してからもう北海道みたいなやつずっとね。なあったかそうやなっていつも思って。
あとはそのなんか、結局その、もともとその、あの会議の時に、やっぱ無視されたみたいなところの傷を負っているっていうところが、
そういうことです、そういうこと
です。すごく最後までずっと出てるんですよね。うん、なんかあの、うっくとしたような感
じで。そうそうそう。
なんとなくそのなんか、あの、卑屈な雰囲気というか、なんか自分なんかみたいなところが、あるからこその今みたいな。
そうだよね。まあだから考えたんでしょうね。巧妙にトニーをどうやったら貶められるのかみたいなことを考えた上での作戦に取れば雇うってことですけど、そこちょっと抜けてんねんだと思いますけど、
うん、確かに。確かに。だから演技でカバーしますよね。
いやいや、
すごいなと思います、ガイピアス。
そうですね。
それで言うと、なんか、レベッカ・ホールが、従ってるのもあんまよくわかんなかったんですよね。
まあ、レベッカ・ホールはね、あの映画業界のことをバカにしますからね。まあ、それはまあ、ザ・スタジオってドラマでやってますけどもね。いやー、そうですね。まあ、レベッカ・ホール、まあ、やっぱちょっと、その、そうだな。レベッカ・ホールの扱いも結構雑っちゃ雑なんでね、この絵。
そうなんですよ。
そうなんですよ。簡単に殺されたなと思って。
そうなんだよ。
簡単に殺された。
なんだよ。
そんな美女を一瞬でいなくなるみたいな。
あれ、だって私がいないと制御できないって言ってたのに、あれは、なんで？
トニーが手に入れば別にお前はいらないってことです。
そうってことだと思いました。うん、
トニーのが天才やねんから、つって、うん。で、切り札にならないってことだよね。
うん、そうですね。
で、そのペッパーを人質にしていればっていう、その、この不安定なやつを完成させてくれるだろう、きっとトニーがっていうことですよね。
そう、だからペッパーに打っちゃって、ペッパーが不安定。
直すために安定化させるのを絶対作れるから、こいつは天才やからってことだもんね。
そう。っていうことなんですね、きっと。
はい。燃えねえ流れねえよ、アイアンマンだけ。いやいやいや。はい。
いや、まあね、話したいこといっぱい、
ね。アイアンマン、そうですね。
詳しいお二人に聞きたいんですけど、はい、トニーの胸の破片の除去をするじゃないですか。はい、あれって除去できないもんだと僕は思ってたんですけど、別にやろうと思えばできたんですね。
多分、医療が進化した。
そうだと思います。あの当時はできなかったですよね。
うん、
ああ、
そう。1000人ではできないけど、3の、あの医療技術ではできたっていう、 落ちだと私は理解しました、
ね。
ま
あ、あとは多分どっかでできるようになったけど、自分がそれをやらないだけど、今回決断したってことですよね。でもその最初はできなかったんですよね、きっとね。
うん、そう、1ではできなかったから残ってました、ね
うんうん。2だってね、もう毒入るか入れんかで困って、
う
ん。
そうそうそうそう、そう、うん。
だからその時は無理だったけど、3の時はもう反省だとですね。
そうそうそう。あれなのかな、チタウリの技術とか使ったのかな。
いや、わかんないけど。
なんかとか。
私はわかんないですけど、なんか、飛躍しちゃいますね、うん、私は。なんか、大きすぎて。
あ、シェーンブラック褒めたいところが一個ありました。
はい。
なんか、あの、トニーとローズで、二人で、あの、生身で、あの、潜入するシーンがあったんですけど、はいはい、その時に、うん、トニーはやっぱ銃とか慣れてないじゃないですか。
うんうんうん、
だから、バンバン無駄撃ちしちゃ
う。ああ、はいはいはいはい。ありましたね。うん、
あの、代わりの、あれ、予備よこせみたいな感じで言ってたんですけど、
うんうんうん、
で、ローズは、ね、そう、ローズは一発一中で、バシッと決めて、で、あれでなんか、こう、うん、親友同士だけど、全然こう、うん生きてきた道が違うから、得意スキルも違うっていうのを。う
ん、なるほどね。
で、あそこちょっとバディ感やった。
ちょっと打つ方なんですよね。
そうですね。
軍人、ちゃんとローズは軍人なんだよ
って。そうなんだよね。
いいとこあんま見せてくれないけど、あそこでバシッと見せてくれたっていう。あれは良かったですね。
どうですね。いやー、いいですか。はい。ということで、アイアンマン3でございました。まあ、あれですかね。アイアンマン3の話をしている人なんて、まあ、山のようにはいると思うんですけど、まあ、ちょっと切り口変えて話してみたつもりなので、ぜひ、ちょっとこの、シェーンブラックっていうキーワードで聞いてもらえるといいのかなと思いました。はい。そうですね。まあ、キスキスバンバンと今回アイアンマンご紹介してきましたけども、シェーンブラックの特集も一気に、まあ、9年経って2000年代に入ってきて、2005年と2013年の、それこそもう監督までし始めた作品をご紹介しました。どうですかね、これ。いかがですか、お二方。シェーンブラック、これ、ここまで来てますけども。
面白いと思います。
なんとなく、シェーンブラックかなみたいな感じは。
作家性はだいぶ分かってきましたね。
そうですか。
はい。
じゃあ今度、なんか私があった時、クレジット見なくても、あ、シェーンブラックじゃねみたいな。
まあとりあえず、ジングルベルが流れたら。
ね。
クリスマス、バディモノ、複雑なストーリー、
うん。そうですね。あと、拷問とか、ね。
そう、拷問ある。
はいはい、
またやるかな、わかれへんけど。
一応、トニーが吊るされてましたもんね。
吊るされてましたね。
うん、
ああいう、なんか、いつまで経っても、あの、スーツ来ないくだりとかも俺好きなんですよね。
うん、あれはね。
あとやっぱこの、
今来るみたいな。
そうそう。発明はやっぱあれですよね。一個ずつ来るやつね。うん、これは素晴らしいと思いましたね。
いや、だって、小屋からね、出れなくてね。
でもやっぱり手から来んねんね。やっぱ手から来るんですよ、やっぱね。
確かに。
あと、一個だけ手のひらから飛ばすやつ、ハーリーの近くにいる時も持ってたのもすごい良かったじゃないですか、ね。切り札は最後まで残しておくんだみたいな、隠しておくんだみたいな。ピーパーンってやつね。このピーって音が好きなんですよ、このアイアンマンの打つ時の。なんか充電してるっぽい音で。装填してる音かな。はい。という、まあ、ニュース作でございましたので、まあ今回はちょっと長くなりましたけど、まあ、シェーンブラックの、こう、返り咲いた作品であり、ロバート・ダウニー・ジュニアが復活を遂げて、アイアンマンに出演することで、まあ彼が今、現在のロバート・ダウニーになったという、まあきっかけの作品と、まあ彼のおかげで、シェーン・ブラックが MC にも関わることができたという作品の2本でございました。はい。次回ですね。次回もこれラストです。次回のシェーンブラック特集は、ナイスガイズですね。2016年ですね。そして、2018年のザ・プレデターということで、お二人にも長々と付き合っていただきましたが、もうこれ今回、次でラストですからね。頑張って見ていただいて、はい。感想を考えてください。
もう終わっちゃうんですね。
そうですね。大丈夫ですよ。濡れた犬がとうとうやってきますから、濡れた犬。
先生、早かったな。
はい、ということでございました。
ね、ここを踏みなきゃって思ったのに、うん、全 然一瞬でしたね。
うん、何を
映画を8本、ね、8本も見なきゃって思ってたので。
いや、そうだね、う
ん。あと2本で終わっちゃう。
そうだね。うん、それも毎週が大事ですが、優秀で君たちは。素晴らしい。
頑張って、
はい。ということで、ございました。はい。はい。ということでございますね。じゃあまた来週もお付き合いくださいということで、こゆうち配信についてでございます。当番組は YouTube と Podcast、Apple、Spotify で配信中です。ぜひチャンネル登録お願いします。ということです。来週もね、3人で頑張っていきますんで、お二人お付き合いくださいと。いうことでございます。では、また来週お聞きください。ここにお送りしたのは、ラフランスと、
アサミと、
シパルエでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。